サンキュー達夫です。
国田です。
アストミシンゴです。
よろしくお願いします。
お願いします。
2017年10月アニメ新番組全部見てみた件。3ヶ月に一度のこの苦行、やってまいりました。この3人でアニメ新番組を全部見てみて、まあ、上位20組の期待値ランキングというのをつけております、
はい。
まあ、毎回やっていることですけれども、まあ、あくまで、アニメーションのトータルの評価ではなくて、1話2話終了時の、期待値、この先も楽しそう 見たいなと思う期待値ランキングということでございます。ただいま集計が終了いたしまして、期待値ランキングが完了いたしました、
はい。
まずは、その前にですね、前回7月の新番組アニメ全部見てみた件、やりましたけれども、その後いかがでしたでしょうか、楽しかった作品。
僕ね、メイドインアビス面白くなかったですか。
メイドインアビスは楽しかったですね。
これはすごかったですね。
びっくりでしたね。
はい。
熱文字ランキング的にはどれなもんでした
っけ。17位だったんですよ。
低かったね。
あんまりね、高くはなかったんです。ただあの手の作品でしたから、最後まで見ないとっていうのも多分あったんだと思いますよ。
そうですね。
で、最後まで見ると非常にこうどっしりとした重厚なドラマを見せていただいたという感じでしたね。
そうですね。
3話4話ぐらいまでしか見てなくて撮った時だったんでね、もしかしたら
そう、そうでしたね。だからあのままこうなんかあれはなんだろう、軽い冒険譚なのかなと思ってたんですが、実は非常に、いや、冒険っていうのは命をかけてやることだから、リスクを伴いますよという世界観が明確に出されていたので、思いっちゃすさまじく重かったんですけど、そこはこうなんでしょうね、最終回のこうドラマティックな展開に持っていって、これだから原作があって、ま、アニメーションとしては終わってないんですけど、一つのこう出会いがあって次まだ続くよっていうのが非常に気分よく、いや本当に気になる、この旅続き気になるっていうところで終わったという意味でも面白かったと思いました。
さあ、そして足の先生は、
はい、僕は前のクールは確かアクションヒロイン
チアブルーズ
をしてたんですけど、はい、まあ、終わってみればあの、まあ、もちろんアクションヒロインチアブルーツも面白かったですけど、やっぱ、ザ・リフレクションとアホガール、この2本めっちゃ駆け抜けたなって感じがしましたね。
リフレクション、
リフレクションめっちゃ面白かったです。
あ、そう。
僕本当にあの4話ぐらいまで見てて、
その意味わかんなかったね最初ね。
そうです、あのため撮りしちゃってたんですけど、もう一気に見て、でしかも最終回があんな終わり方するから、長浜多い、
そうだね、長浜さんこの後どうするのかっていう、
ね、尖ってますよね。すごいですね。
まあ、記者会見も配信いたしましたので、
はいはい、それでも聞いたらよく分かりました、あ、意図があるということはこういう風になるのかっていうのがね、もうね、感動しましたね。
全くもうどこにも寄せに行ってない、
そうだね、
流行りに乗せた、
びっくりした、
本当に尖ってましたね。
もうそのトレンドとかに関係なく、世界的に残る映像を作りたいという人たちが長浜さんのところに、まあ、最終的に集まるような、まあ、仕組みにしていかなきゃいけないねっていうところまで結構来てるのかなと思いますね。
もう情熱あふれる作品でしたね。
本当にすごかったです。
確かに
編集長的には
、アホガール、
やばそうです、
アホガール、ありがとう、ありがとう、本当にありがとう、救われた、人生救われた、アホガール良かったですね。
良かったですね。ずっと笑って見てられましたね。
笑って見てられました。
もう本当にベタな褒め言葉ですけど、見てて元気になりました。
いや本当元気になりました。本当元気もらいました。
確かに、
いや本当元気もらいました。
確かに、
いや素晴らしいアニメ、アニメだなっていう感じしましたね。
しかも15分っていうサクッと見られる、
いや素晴らしい尺でしたね。
はい、
最高でした。何も何も言うことがない、本当に完璧、
ありがとう、
本当そうです。
ありがとうしかなかったです、うん、まあそんな7月アニメですけれどもね、意外となんかこう一般の人に最近何、はい、面白いアニメあるとかって言われると、うん、ちょっと困るというかね、
あ確かに
そのあとなんかボールルームへようこそとかね、異世界食堂面白いよとかリフレクションとかっていうところになるのかな、
ですかね、
プリンセスプリンシパルとかね見てて面白かった
です、面白かったですね、掛け狂いも面白かったですね、
はい、
あ
というわけでそれが7月新番、はい、まあ、なかなかねお話しする機会もなかったんですけれども、はい、そこで10月新番ということで、うん、はい、まずはこれだけの作品が出揃ってますよというのを、
はい、
読み上げたいと思います、はい、それでは参りましょう。インフィニティフォース、
レゴ忍者号新シリーズ、
お見合い相手は教え子強気な問題児、
銀玉ポロリ編、
UQ ホルダー、魔法先生ネギマ2、
ディアホライゾン（カッコ株）、
愛席モールガール、
おそ松さん第2期、
ブラッククローバー、
アイドルマスターシンデレラガールズ劇場第2期、
戦国ナイトブラッド、
十二大戦、
食劇のソーマ三の皿、
お酒は夫婦になってから、
この花来たん、
うっかりペネロペ新シリーズ、
裏腹、
アメコン、
月プロジアニメーション、
俺たちは妖怪人間、
ジャストビコーズ、
王様ゲームジアニメーション、
ダイナミックコード、
ラブコメウィーラブライス2期作、
ラララララちゃん宇宙に夢中、
おにゃんこポン、
少女週末旅行、
大正ちっちゃいさん、
ファイヤーボールユーモラス、
キノの旅ザ・ビューティフルワールドジアニメーテッドシリーズ、
ドリフェス R、
DSL、
ガロ、バネシングライン、
結城優菜は勇者である第2期、
グラマラスヒーローズ、
シルバニアファミリーミニストーリー、
ピーナッツスヌーピーショートアニメ、
ピングーインザシティ、
タイムボカン逆襲の三悪人、
クラシカロイド第2シリーズ、
コードリアライズ創世の姫君、
宝石の国、
ラブライブサンシャイン第2期、
アイドルマスターサイド M、
通過
ブレンド S、
ほおずきの冷徹第2期、
魔法使いの嫁、
結界戦線&ビヨンド、
カードファイトヴァンガード GZ、
アニメ語り図、
妹さえいればいい、
クジラの子らは砂上に歌う、
妹うまるちゃん R、
ネトジュのすすめ、
ウェイクアップガールズ新章、
イーブルオアライブ、
僕の彼女が真面目すぎるショビッチな剣、
犬屋敷、
ロボマスターズジアニメーテッドシリーズ、
猫のダヤン第4シーズン、
3月のライオン第2シリーズ、
以上でございます、はい、一応まあ、あの放送順でインフィニティフォースから言いましたが、はい、その前のまあ、YouTube で配信されているマジカルスイートプリズムナナ星空編とか、はい、ブレードランナーのブラックアウト2022、はい、まあ、こういったものはとりあえず除外しております、
はい、
それとアイドルマスターのプロログサイド M は単発放送ということで評価に入れてないのと、はい、妖怪アパートの優雅な日常の2クルメは連続しているということで、レギュレーションから外しております、はい、あとは補足ありますかね、まあ、あとは山のすすめのセカンドシーズンじゃなくてあの再放送は圧倒的な1位ということで除外
殿堂入り
ですね、
ランキング対象外になります、
はい、というわけで、まあ、あのアニポタ他のサイトを参考に新シリーズのアニメーション、
はい、
まあ、およそ何本くらいになるのかな、また50本ですかね
、
の中から私サンキュータツオと国作や足富慎吾、それぞれ、1位から20位まで、期待値の高い作品に点数をつけていきまして、うん、1位に20点2位に19点3位に18点というように、マックスを20点、ミニマムを1点として、1位から20位に点数を振っております、うん、3人の合計値が高いものがこの熱量と文字数の、まあ、総合比点数ということで、はい、最終的な順位となります、
うん、
3人それぞれ20点マックス20点が持ち点なので、最高で60点です、
はい、
うん、50ポイントを超える作品がもうそもそもあんま少ない。
そうですね、
40ポイントを超えたら必ずみんな見てくれ、はい、というやつですね。3人が少なくとも何らかの形で点数を入れていれば30点以上、はい、2人の人が入れていれば20点以上というようなものですので、おそらく10位以上のものは参考にして、まだ見てない作品があればぜひ見てもらいたいというような作品です。ちなみに3人それぞれの傾向をまず自己紹介として言っておきましょう、はい、私サンキュー達夫はですね、まあ、割と硬派のアニメ好きですね、うん、アニメ見てるなーっていう気にさせてくれるアニメ、まあ硬派の中には萌えアニメもありますし SF もありますという、うん、しっかり作り込まれたやつで割と裏笑いのある作品は得意ではありません、はい、もちろん萌えも大好きです。さあ国キャップは。
僕はですね、かっこいいものが好きです ね、 多分ね、
かっこいいもの、
はい、だから、まあ、ヒーローであり ヒロインもあったりするんですが、その生き様だとか、うん、哲学だとか、はい、当然道具を出してきてそれを使ってそれがかっこよく見えるのか見えないのかというようにもしびれてる部分がありますので、はい、かっこいいものに弱いです。
そして足止先生、
はい、僕はあの女子向けアニメがすごく好きで、まあ、歴代の作品を挙げるならば、はい、プリティリズムとか、プリパラとか、プリキュアとか、でお前頭にプリがついてれば何でもいいのかっていう、はい、
信用問題に関わるんでやめといてください、まあ、綿モテとかね、
はい、まあ、その辺も好きです、ね、ちょっと自己投影できる作品とかもね、すごい好きです、はい、
まあ、だからアイドルものほか、うん、やっぱり可愛い女の子が出てくるものから意外と、まあ、なんか SF もいけるよね、
うん、やっぱちょっと引き込まれるものはやっぱ好きですよね、
うんうん、はい、というわけでこのような、まあ、癖のある3人が選んだ期待値ランキングですので、業界の方は気にしないでください、はい、また2期目3期目のものは1期目の作品の高評価を知っていますので、はい、期待値という意味では低くなる傾向があります、はい、安定して素晴らしいものは素晴らしいということで ね、 でね、うん、なので、まあ、自然とこのクールから始まった作品の評価が高いというのが傾向でございます。で、上位20位、集計が出ておりますが、はい、今回の傾向から言うと、はい、ものすごく散りました。
おお、
まあ、作品本数も多いというのもあるんですけれども、はいはい、ものすごく散りまして、うん、総合点数としては低いです、すごく。
なるほどね、はあ、なんとなくわかります。
3人が入れてる作品自体が10本あるかないかぐらいですかね、はいはいはい、
結構団子ですね、
はい、団子状態、うん、だからみんながそれぞれ3人がこの作品にだけ入れてるっていうのも結構ありますし、はいはい、2人が入れてるけど1人が入れてないっていう作品も結構あるという感じですかね、
うん、どのような要素に対して期待をしているのかっていうのがやはりばらけているということなんでしょう、
ね、うん、あとはまあ、この熱量と文字数を聞いているリスナーの記者の皆さんの集計結果もエピーロさんから送っていただいておりますので最後に発表したいと思います、
は
い
は
い
は
い、
割引ですね、
はい、あと全体的な傾向としては2期目3期目が非常に多い、
ね、
相変わらず多いということと、は
い、
コンクールはアイドルものがかなり重なった、
多いですね、歌とかね
というものの裏にまた SF 作品が割と固まったなというイメージですかね、はい、では、最初はですね20位から11位まで発表いたしますので、
はい、
その中から1作品だけ紹介したいものをそれぞれ、
お、
紹介してもらいたいと思います、
はい、
20位同率14ポイント
お
通過ラブコメ2期作
お
19位15ポイントイービルオアライブ、うん、17位19ポイント同率3月のライオンブレンド S 15位同率23ポイントネトジューのすすめほおずきの冷徹新シリーズ、そして10位に5作品
うわ
26ポイント、
うん、
おそ松さん結界戦線&ビヨンド王様ゲームインフィニティフォース以上5作品が10位です、というわけでここまで10位から20位まで、まあ、同率がかなり多いんですけれども、ね、まあ、26ポイントで 10点10位なのでね、まあ、20ポイント超えのものはちょっと参考にしていただきたいなというところですが、はい、まずはクニキャップ、
はい、
おすすめの1本お願いいたします。
そうですね、僕は何だろうな、 2期目なんですけど、結界戦線、
はい、
アンドビヨンドは
これやっぱかっこいいを標榜する国キャップとしては、はい、そうですね、
ザかっこいいが凝縮されてるというところなんですけども、はい、僕第1期そんなにハマらなかったっちゃハマらなかったんですよ。
あ、そうですか。
これある意味だからもうこれ見よがしに必殺技の連呼、
うん、
もういわゆる中二病なんですけども、うん、はい、それもあってそんなにこう意図的にこれ味付けを濃くしてますよっていうのも見えたんですね、僕の目には、うん、だからそんなにがっつりハマるか、面白いしかっこいいとは思うけどっていうぐらいだったんですけど、第2期目だからパート1でこういう世界です、うん、こういう主軸の話があります。主人公はまあ基本的に1人なんで、うん、その子の話は落ち着きました、うん、というところから始まるんですね、
はい、
そうするとこの今まで出ていた連中モサどもにスポットが当たってる構成になってるんですよ。だこれ見ると1話完結のそれぞれの物語で進んでるという意味でも見やすくなってるのと、やっぱりですね、個人にスポットが当たると実にみんな魅力的なんです、
うん、
いやあこれやっぱり面白かったんだと改めて再確認しましたね。
そうですね、
うん、
音楽もかっこいいですね。
かっこいいですね。
やっぱちょっと今までの売れ線のものとまた違うもの出てきた、はい、
そうですね。だその辺も主人公が出てきてみんな超能力使うんだけども、高校生中学生ではない、うん、大人たち、
うん、
だから会話も順じてみんな大人びてるんですね、
うん、
そこがまたいいというところですね。
はい、
うん、
結界戦線&ビヨンド国キャップおすすめでございました、はい、続いて足利慎吾先生、
はい、僕はあのすっごい上位に、
はい、
あのブレンド S を入れてるんです。
ブレンド S、
ブレンド S、
はい、ブレンド S ね、僕本当に今週一のもう癒しになってる作品で、
はい、
うん、あのまあ主人公はまあ高校生の女の子で、いろんなバイトに落ち続けてバイトの面接で落ち続けてる女の子なんですけど、あるまあ喫茶店のマスターに一目惚れされたのがきっかけで、うん、その喫茶店で働くことになるんですけど、
うん、
その主人公人付き合いがすごい苦手で、真面目なんですけど頭の中でいろいろ考えすぎた結果、あの口から出てくるセリフがド S になっちゃうっていう、
うん、
まあ、そういう、そういうまあちょっと病気みたいな設定ですけど、
う
ん、
ね、
ちょっとこれコントみたいな設定だなって思ったりとかしたりして、で、まあ、他に喫茶店にいろんな従業員いるんですけど、みんないろんな設定がついてる、
うん、
秋葉原って昔そういうなんか設定がついた喫茶店みたいなのがあったんですよ。ツンデレ喫茶店、
うん、
まさにそういうツンデレ担当の店員がいたり、
うん、
妹担当がいたり、
うんうん、
で主人公のマイカちゃんっていうのはもうまさしくド S 担当、
うん、
で、お客さんの、オムライスにケチャップで字書こうとして、
うん、
お客さんの服に跳ねさせて、
うん、
布巾持ってきて汚いっていう、本当コントみたいな設定で、
そうですね。
でもこの作品はもともとちょっとね、まあ確かキララかな、
キララ
でやってる、まあ、ちょっとまあ萌え寄りの作品なんですけど、うん、そのちょっと見逃さなかったシーンが萌えシーンとしてあって、うん、マイカちゃんっていうのはちょっといろんなバイトに落ち続けて自信がなくなってる子だったんですけど、うん、このお店に出勤途中にスキップになるシーンがあるんですよ、一瞬だけ、
うん、
店に向かうのが楽しみで仕方がないっていう描写なんですよ。
あ、見てますな。
そこがめっちゃ可愛かった、
ブヒブですね、
そこは。ブヒ
ですね、細かいなって思
う。お前だよ、お前が細かい。
ブレンドですね。あと松崎さんが声優で、ね、一緒に出てた。
そうですね、出てましたね、
出てましたね、
びっくりするシーン
でしたね。
僕ブレンドエースですね。
そうですね、
はい、おすすめ。
じゃ あ私からはですね、はい、実はこの10位以下の作品というのは、はい、3人とも票が入った作品というのが2つだけ、う
ん、お
で一つは結界戦線&ビヨンドでした、はい、でもう一つ実はですね、みんなが点数を入れた作品というのは、うん、インフィニティフォース、
あー、はいはい、
これは日本テレビでタツノコプロの、うん、はい、過去のヒーローたちが、はい、まあ、現代によみがえって、うん、まあ、ちょっと戦うという作品なんですけども、はいはい、まあ、3DCG を多用して、はい、まあ、アクションシーンなども、まあ、豊富に、入れてるんですけれども、うん、ちょっと不思議な魅力のある作品だよね、
うん、
まあ、なんかキャシャーンとかガッチャマンとか、まあ、はい、まあ、そういったのが集まって、うん、まあ、現代で戦うんですけど、やっぱその昔のヒーローなんでちょっとおじさんキャラみたいな感じのいじり方されて
る。そういう面白いと思いましたね、
は
い、
なんかちょっとそのなんでしょうね、手癖としてはタイガー&バニーとかを面白いなと思った男の子たちにちょっと見てもらいたいなっていうような作品かな、うん、まあ、相変わらずうちの桜井貴博頑張ってるんですけど、まあ、そこまでね、はい、あざとくないっていうかね、うん、その腐女子向けに作ってますよっていう感じでもない、
そういう感じではないですね。
ので結構ちゃんとアクションやりたい感じなのかなっていうところでも硬派な作品が出てきたなって感じ、
うん、 本当に最近のだからアメコミヒーローたちが戦うというようなニュアンスに近いですよね。
そうですね、
不女子ですよというよりは万人向けするバトルものですよね。
確かにだから日本にも、はい、まあ、なんて言うんでしょうね、アベンジャーズやるんだったらこういう感じになるんですよ。だからその異なる世界線にいたヒーローたちが一堂に会してる面白さがある。
そうですね、
はい。また主人公の女の子がとても可愛らしい、
はい、現代の女の子
です、ね、すごくパンツ見えないかなって思って
あの部屋着がちょっとさ、はい、もう何俺を誘ってんのぐらいの、あのなんで無防備さが俺、ね、おじさんドキドキしてるんだけど、
だ僕パンツ見えないかなって真剣に思って見てます毎週ちょっと期待し続けてますけどもね、
うん、主人公の女の子自体は本当にもうまさに現代っぽい冷めた女の子、はい、
そうですね、
っていうところなんでね、それがその昔のヒーローたちとどう絡むかっていう、うん、
そうですね、だから蘇ってどうのこうのっていうよりは全部同じ別の世界線で戦ってたのが同じところに集められて、そうそうそう、これどういうことだ、
何なのって、
どうすればいいの
よく分かる、
そうですね、うん、その辺でもお話も面白いですね、
はい。以上が10位同率のインフィニティフォースでございました、はい。まあ、まだまだね喋りたい作品たくさんあるんですけれども、ね、とりあえずは10位までの発表でございました、はい。
熱量と文字数
では続きまして、はい、9位からあ、はい、同率5位までいきますか。
同率で5位、
ここもほぼ、
あ、そうなん、
一点刻みで続いております。
はい、
9位28ポイント、
うん、
裏腹、
はあ、
8位35ポイント、これはもう30ポイント超えてきましたね、うん、僕の彼女が真面目すぎるショビッチな件、7位36ポイントクジラの子らは砂上に歌う、
うん、
5位37ポイント同率2作品魔法使いの嫁、うん、キノの旅、ザ・ビューティフルワールド、
はい、
という順位です。 5位から魔法使いの嫁キノの旅、7位クジラの子らは砂上に歌う、8位僕の彼女が真面目すぎるショビッチな件、9位裏腹、
うん、
一作品を紹介していただきたいと思いますが、では、クニーキャップ、
はい、僕魔法使いの嫁は大変面白いと思いました、
ね、これはやっぱり紹介しないといけないね、
うん、
はい、
そうですね、だから見ると魔法使いの嫁というタイトルだけだったんで、あ、もうだから魔法使える男の子のところに可愛い女の子来てというものをちょっと想像してたんですけど、
うん、
真逆でしたね、
うん、
ある意味こう非常に王道の魔法使いがいる世界なんですけど、中世ではなくて、そのどこにも居場所がないから私は自分自身をオークションにかけても構いませんって言って身売りをしてしまうという女の子が主人公で、それを僕が買うよって、
うん、
その魔法使いが現れるんです。その魔法使いがもう知ってるやつはみんなが知っている現代で最後にいる本物の魔法使いなんだっていう男なのか、それがマスクみたいなこうかぶっておりまして、わからないんですね。いわゆるかっこいいイケメンではないんです。声は男性なんですけども、うん、で君を僕が買ったから弟子にしますっていうことからお話が始まるということなんですね、
うん、
その辺がだからなんでしょうね、全然萌えアニメでもなかったので、ちょっとその辺で面食らったというところもありますし、で、まあ、ちょっとこう影のある主人公の女をいきなり身売りをしますよというところから始めましたので、
はい、
結構だから家族って何ぞえ、うん、で彼女はなんでその家族がいないのっていうのがちらりちらりと見えてきて、完全な異様なものである、どうも人間の姿形というか顔してないあの魔法使いなんですけど、でも彼はもう真摯に本当に接してくれて、君は弟子に、僕の弟子だし、もう家族だから、うん、で最終的にはお嫁さんにするからねって、本気なのかどうなのかっていうところの含ませ方も実に見事というところで、ね、うん、国の好きな要素全部入ってたって
、うん、確かにそうか、
国向けアニメ、
はい、テイストとしてはちょっと少女漫画に近いのかもしれません。
魔法っていうとね、どうしても少女とつながってしまってた傾向があるんだけども、はい、魔法使いに、まあ、弟子になるという女の子の
話、ね、女の話、
すごい不思議な始まり方ですよね、
うん、ね、
うん、
ちょっとダークな感じで始まるんだと思って、 ていうの、
でも絵柄としては少女漫画タッチというかね、
そっちですね、
うん、なんかすごく不思議な作品で面白いですよね、
面白いですね、好きですね、あの世界観。
魔法使いの嫁37ポイント第5位でした。そして、はい、足止慎吾先生、
はい、僕あの裏腹を結構上位にしたん
です。裏腹、うん、
裏腹、
はい、これはローマ字で裏腹ですね、
裏腹
ですね、
はい、この裏腹っていうのはいわゆる原宿 の、 あの裏原宿のことなんですけど、うんうんはい、原宿で期間限定ショップをやってる女子高生3人がいて、うん、である日突然その地球に、人間の文化を奪う宇宙人みたいなのが襲来してきて、うんまあ、日本のいろんな、まあ、富士山だったりとか浅草の雷門だったりいろんなものが文化として奪われていくのを、うん、この3人の女子高生が、それを守るという不思議なお話で、しかもちょっとタッチがちょっと独特というか絵のタッチだったりとかは、うん、ちょっとなんかパステルチック、うんまあ、ちょっと色使いがすごい独特だったりとか
して、あの色使いはすごいわ、はい
ちょっと本当あのさっきも言いましたけど、うん、尖ってる感じが、
うん、新しいもん、うん、にチャレンジしてんなっていう感じあるよね、うん、
しかもこれただ原作がアメリカのサイトで連載されてる小説か何か
へー
小説な
のらしいんですよ。だからところどころその、まあまあ、マリちゃんっていう女の子がいるんですけど、うん、その子のセリフ回しがちょっと、ね、何々の歓迎パーティー開いちゃいそうだわとか、うん、ちょっとアメリカチックなセリフ回しだったりするとかあったりとかして、あとこれアニソンアーティスト的には大注目なのが主演声優やってるのが春名ルナさんなんですよね。
春名さんね、
そうなんです、うん、春名ルナさんとが主演やってるんですよ、
はい、
声優初挑戦で、
いやそれすごいですよね、う
ん、すごいことなんですよ。
もともとこの人はあのアニソングランプリ出身で、
そうですよね、
はい、まあガンダムオタクでした
ね。まあそう
ですね、とんでもねえガンダムオタクでしたけど。フェイトのエンディング歌ったりとかしてたよね。
そうですね、それがで確かメガデビュー
で、で、まあ、その後、まあ、いくつかアニメの主題歌とかエンディング歌ったりとかして、まあ、今回ね主演も務めるという、
はい、
だからで元々読者モデルですからね。
そうですね、
なんかすごいこうファッションアイテアイコンみたいな、
うん、まあ、そういうところもあったんですかね、キャスティング的に。
でそういう浦原自身もその設定が、まあ、結構、うんふわっとした感じで始まりつつも、うん、この宇宙人が何者なのかとか、うん、あと突然現れたミサちゃんっていう女の子だったり、うん、そのミサちゃんが首に巻いてる喋るエビフライだったりとか、うん、そういうよくわからないものがいろいろ出てくるんですけど、話が進むにつれてこのいろんなことが点と点が線でつながっていく感じが気持ちよかったりとかして、うんうん、すごい楽しいですね、この見てて、
はい、まず僕、うん、どうしようかな、ちょっとその前にですね、
はい、
うん、昨日の旅が5位に入りました、37ポイント、
はい、
メールをいただいております。
お
ゴッドイータン記者から、うん、熱文字ボーイズ&ガールズの皆さんこんにちは。今回初めてメール投稿します。自分がコンクール期待しているアニメは昨日の旅です。秋アニメの PV 特集で知りました。把握しているのは2期目であること、少年と言葉を話す二輪車が架空の都市を旅するということのみですが、この設定だけでワクワクしてきます。自分は20代くらいまで海外に一人旅へ行ったり、実際に数年間途上国で生活していたこともあります。それまで日本で経験してきた常識が全く通用しないこと、平気で金を返さない人々、日常的な賄賂、初対面で私の子供を作ってくれと懇願してくるおばちゃんたち、貧困ながらも明るく陽気に生きる人々、旅は本当に素晴らしい体験をさせてくれるものです。それがアニメで見られるなんて期待をしてしまいます。またヤマハのオフロードバイクに乗って移動していたので、なおさらぜひ見たいと思っています。自分が全く知らない架空の都市という設定も好奇心をそそられます。2年ほど前から急にアニメを見るようになったので1期は見ていません。昨日やっとガンスリンガーガールの1期を見終えました。
わ
あ、そうですか、2期目どうなんでしょう。
いいとこ行ってんだ。
なんとなく暗いアニメが好きです。あんまり明るすぎなければいいなと心待ちにしております。それでは皆さん良い秋アニメをということでいただいております。昨日の旅、うん、まあ、こちらは以前ワウワウで放送していたアニメーションなんですけども、はい、まあ、2期目はスタッフも全部変わって、声優さんもね、
はいはい、
変わって2期目がスタートしています。いろんな国に行くというお話、はい、まあ、ちょっとおとぎ話みたいな作品ですね。
そうですね、
じゃあ僕ね、じゃあちょっとこれは両方喋りたいんですけど、重点的にクジラの子らは砂上に歌うについて紹介させてください。今日これほどまでに硬派な SF 作品を見なかったなと、
うん、
やっぱその 別世界なんだけど人間は制服を着ていたりだとか女子高生だったりとか、現実の人間が別の世界に行くとか飛ぶとか、
あ、なるほどね、
っていうことはよくあったんですが、完全によくわからない世界に完全に現代の人じゃない人たちがいる、あのだからあるあるとかあるないとかで言うと、ナイアルをやってるんですよね、我々の世界にもない、
ない
で、彼人間っぽいものではあるけど我々ではないという、まあ、SF やってくれてるなと。でしかもなんか世界観がですね、ちょっとナウシカっぽいっていうか、
はい、まあそうですね、
なんかわかんないけど海じゃないけど砂の海みたいなところで人間はそこに行くとも飲み込まれてしまうので外に出られないので、狭いその島というところに数百人単位で生きていると。で他の島がたまに近くに来る時があって偵察に行くんだけど人間は一人もいない、あるいは滅びた後だっていうような状況で、さらに自分たちが住んでいるその島にはですね、なんとなくなんかその犯罪を犯すような人たち、能力がちょっと強すぎて犯罪を犯す人がいて牢屋にぶち込まれてると。ただなんかその御社で、釈放された時に彼らがまた独自の動きをして、他の人間のいない島に移動するみたいなのがあったりとか、まあ、昨日の旅もそうなんですけど久しぶりにちゃんとしたファンタジー作品をなんか 見られるのかなという期待、
はい、
どうなるかは分からない、というのがクジラの子らは砂上に歌うで、なんか雰囲気いいなっていうところですかね。で僕の彼女が真面目すぎるショリッチな件
急に急
は僕は
対局にありますね、これね、
あのこの1週間で、ね、僕は最も楽しみにしてる、
いや、まあ、僕も楽しみにしてます、僕も
楽しみなんですけど、あのクジラの子らとは同列に扱えないんですが、
全く、
はい、同じ意味でうわアニメ見てんなーっていう気持ちにさせてくれる。でこれはすごくタイプな子があのクラスにいて、でその子はまあちょっとそのなんていうか自閉症っぽいというか、また綾波系というか、あんまりあの喋らない子なんですけど真面目な委員長タイプ、で付き合ってくださいって告白をしたらいいですよって言うんですけど、その子が真面目すぎて、あなたが好きな単位はどんな単位ですかとか、ガチの下ネタを振ってくる真顔で、
彼女たるものこれぐらいも勉強しなきゃと思っちゃって、
そうですね、
真面目すぎて夜の生活のことも勉強しちゃってる人なんです。
そうなんです、でその感じがすごくたまらなく面白い、キャラブレがしない面白さがあって、まあ、鋼の精神で行っている下ネタみたいな感じですよね、っていうのと、あとちゃんとパンチラがあるアニメです。
ちゃんとあります、
素晴らしいです。なので反勃起しながら見られるっていう、ね、すごいもうなんか
エンディングちょっとエッチです、
エッチです、ね、
エッチで、
あーなんかアニメ見て頭悪いの見てんなーっていう
頭悪いよね、
頭悪いし一般の人にはとてもじゃないけど紹介できない、
多分そうです、
後ろめたさを持って見られるっていう意味で、あーオタクでよかったなって思える、
本当オタクの夢、
いや夢
なんですよね、
ドリームです、
いろいろ、あんなベタベタ触れてくる年上の幼馴染、
いや最高でし
ょ、最高ですよ、
ナイスバディの
クソエロですから、ね、基本的には快楽天一歩前みたいな快楽天一歩前でもみたいなアニメなんで、まあ、ちょっとこれはもう本当にアニメってこうだったよなっていうのを思い出させてくれた頭の悪いアニメということでおすすめしたいと思います、
は
い、ま
ず一般の人にはショビッチっていう単語が通じないですか、
何なんだよ、そもそも、
まだね、
まあ、ショジョビッチ略してショビッチ、
そういうこと
みたいなね、
なるほど、
はい、はい、というわけで5位魔法使いの嫁、と昨日の旅、7位こちらの子らは砂上に歌う、8位僕の彼女が真面目すぎるショビッチな件、9位裏腹でございました、それでは、残り4作品
い
きたいと思います、はい、4位期待値38ポイント、宝石の国、こちらはねメールをいただいております、
はい、
これは名前は三椒うなぎさん、今回私が推した 1話は宝石の国の第1話、フォスフォフィライトです、宝石の国の概要は28人の宝石の体を持つ人形生物たちが、人型の生物たちが彼らを装飾品にするため襲いに来る月人、月の人と書いて月人と戦うというものです、 その第一は、私が最も印象に残ったのは草原で戯れる宝石少年たちを描いた冒頭から2つ目のシークエンスです。草原の葉の一枚一枚が別々の動きをする背景作画は 3DCG によるもので、その葉の動きパターンの多さに驚嘆しました。風の動きや草の匂いまで伝わってくるこの作画のおかげで、私は架空の世界を舞台にした物語にもすんなり没入することができました。さらに当作品の魅力を語らせていただきますと、原作者である市川春子さんが優れて SF の短編漫画の書き手であったことから、一見ファンタジー作品に見えて SF の要素がちらほら顔を出すところが面白いと思います。そうなんです。
そうですね。
例えば登場する宝石少年たちは、それぞれの宝石に見合った性質が与えられています。主人公のフォスフォフィライトは高度3で、もろく崩れやすい。新車は水銀化合物、銀白色の液体金属である水銀のようなものも操って戦うといった具合。宝石少年たちが微小生物インクルージョンと共生しているという設定も実に SF らしいものです。この設定は、少年たちは一旦砕けて体がバラバラになってしまっても、その破片を集めてくっつければ彼らの体内に住む微小生物たちの働きにより生き返るというものです。また主人公が博物誌の編纂を命じられるのも、主人公が科学者であるという SF 定番設定。そうなんですね。またその他の魅力として、個人的にはドイツのギムナジウム感あふれる舞台設定も付け加えさせていただきたい。さらに倉川智代さんの跳ね回る演技と中田ジョージさんの色っぽい演技も作品に花を添えています。朝昼の寒暖差の激しい日が続きますが、編集部の皆様におかれましては風邪などお召しになりませんよということで、宝石の国、
うんうん、
ギムナジウム館というのはまたね、これは BL っぽい舞台、うん、
はいはい、わかりますよ。
ではあるわけですけれども、宝石の国、まあ、説明していただいた通りの作品。
そうですね。
補足ありますか？
なんかさっき言った、そのそれこそ主演のフォスフォフィライト役の黒沢さんなんですけど、まあ、この
黒沢さん、
そうですね、フォスフォフィライトはどうやら性別がよくわからない生き物ではあるんですけど、まあ、でも割と演技聞いてると中性的な役ではあるので、まあ多分アニメ普通に見てると、あ、黒沢さんのやる中性的な声の役が楽しみだなぐらいには思うと思うんですけど、どうやら本人がそのこのフォスフォフィライトを演じるにあたってすっごい考えてるらしくて、あのラジオ番組で、
はい、
あのこの宝石の国に出てくる生き物たちは、まあ、確かもともと人間だったものがその、うん、長いこと生きるために宝石の体を手に入れたという設定で、あの内臓とかも全部ないわけです。それで、あの肺とか内臓とかがない生き物たちの息遣いってどんなんなんだろうとか、そっから考えてるらしいんです
よ。なるほど。
あと細胞依頼とか割とそのちょっといろんなことめんどくさがるっていう性格なんですけど、あれもう宝石の体持ってるんだから疲れるっていうことがないのに、うん、なんで面倒くさがるんだろうとか、うん、そういうレベルで考えて演技をしてるらしいんです
よ。なるほどなるほど。
やっぱなんかその、
ね、属性に合わせた性格だから、
もう社長にふさわしいですよ。
さあ
本当にね、
ラジオ聞いてますね。さすがですね、アストリ先生の情報の収集量、
ね、この宝石の国ね、割と、まあ、CG アニメかぐらいの感じで見てるとちょっと驚く。
いやだからちょっと昨年ね、アメリカ発でルビーっていう作品があって、
は
い、まあ 3DCG なんですけど、まあちょっとそのアクションは面白いものの、ちょっともうストーリーとしては難しいかなというところだったんですが、今回この宝石の国を見てですね、あ、 3DCG って確かにな、宝石とか金属描くのって適してるわって、
してますね、
思いましたね、
はい、
それも壊れるシーンとか完璧ですよね、
はい、
あ、手書きじゃ難しいなと思いましたね。
あとキラキラ感、透
き通ってる
感ですよね。
だから色も面白いんですよね。
面白いですね。
宝石の国はちょっとどうなるのか見守りたい作品です、
はい、
3位40ポイント3人ともこれも入れてますね、ひもとうまるちゃん、あ、やっぱみんな好きなんですね。
うん、
みんな好きなんですね。
好きですね。
あのね、これだけ意見が割れてるこの3人がですね、まあ軒並みいい点入れてるんですよ。やっぱ
なるほど、
2期目だとはいえ、
うん、
癒されてる、うまるに、
うん、
いや僕、まあ、これはひもとっていうね、 まあ、あの外では美少女なんだけど、うん、まあ、中に、まあ、家に入ればもう単なるオタク、うん、
はい、
まあ、ゴロゴロして自堕落な生活をして二等身キャラでごあお兄ちゃんに甘え倒しているという、うん、
いわゆる紐の女、
はい、うん、萌えキャラなんですけれども、はい、まあ、このうまるちゃんの第2期ということなんですけども、うん、苦言を呈させてもらっていいですか。
何でしょう。
あのね、二等進化しすぎあのもっと美人状態のうまるをたくさん見たいです。
そこ難しいとこじゃないですか。で、美人状態でだからあれでお兄ちゃんお兄ちゃんってやるとちょっともうやっぱ痛い子なんですよ。うん、そこじゃないですか。でもまあそれだから可愛いんじゃないのっていう。
外で活躍しているうまるをもうちょっと見た後、振りを聞かせて 2D 化してほしい。けど可愛い、
うん、どちらにせよ可愛い。
どちらにせよ可愛い、うん、これも腹立つのとなところ
。だからこれ素晴らしいなと思うのは、やっぱりそのダメな妹で笑いを取るっていうのは基本的に初期の頃というか多分最初のコンセプトってそこなんですけど、これ後々見ていくとやっぱりホームドラマになっていくんですよね、うん、で他の、そのうまるちゃんの友達もみんなお兄ちゃんがいるっていうのが大体分かってくるってなると、はい、この作品そこを切らずにですね、その兄貴との関係性、家みたいのも出てくるんですよ、
ね、そうですね。で
それを見てるバランスっていうのが、そのなんか妹を可愛がっているというか大切に思っているお兄ちゃんたちのその愛情表現もみんなバラバラなんですよ、
う
ん、
そう
ね、でも大切に思ってるっていうのは分かるやつもいるし、後々妹の方もあ、なんか優しく思ってくれてるんだと友達の方が先に気づいたりっていうのが出てくるのは非常に見てて面白いですね。あ、これ笑いだけじゃないんだっていう感じがいいですね、うん、
というわけで第2期目の妹うまるちゃん R が第3位の40ポイントでございました、うん、そしてですね、実は1位が同点です、
うん、あら、また
42ポイントでトップです。
お
か、
割れました。
割れました。
42ポイントで、うん、2つ、
うん、
犬屋敷、少女週末旅行、
なるほどね、
これが今回の1位でございました。犬屋敷、ノイタミナ作品、花のある人が主人公ではございません。どんな作品なのか足富先生お願いします。
はい、これはまあ、定年間近の本当にいわゆるおじさん、
58歳ですね、
58歳ですね、うん、のでしかも家族からもちょっと、ね、足気にされてるようなすごい寂しいおじさんが主人公で、うん、そのおじいさんが、まあ、ちょっと拾った犬を、まあ、自分の部屋で育ててるんですけど、その犬と一緒に、まあ、夜山に散歩しに出かけたら、
うん、
そこに居合わせた高校生と一緒に UFO の墜落事故に巻き込まれるんですよね、うんうん、でその UFO に乗ってる宇宙人たちが墜落事故を起こしたってことをちょっと他にバレないように、この事故に巻き込まれた地球人2人を生き返らせて去っていったんですよ。でその生き返らせ方っていうのが体をロボット上に改造するという、うん、
そうですね、もう完全サイボーグというか擬態化してましたよ ね、
は
ね、
はい、
あれ草薙素子化してましたよね、うん、押井守る作品かと思いました、ね、
それもなんだろうな、普通の体っていうんじゃなくてどうも兵器っぽいんですよね、はい、
そうなんですね。カメラがついてたり、それこそミサイルだったり、うん、レーザー銃がついてたりとかして、でその主人公やった58歳のおじちゃんは、うん、この自分の力に気づいてちょっとこれを人助けのために使おうとしてやってるんですけど、うん、もう一人事故に巻き込まれた高校生はこれを悪いことに使ってるんです、うん、意味もなくその人を殺したりとかして、うん、あ、俺生きてるってことを実感するみたいなこと、うん、でこの二人が開校した時にどうなるのかっていうお話、うん、
いやー SF ですよね、
すごいですね。
先ほどさっき宝石の国でも出ましたけど、これも原作がありまして、ガンツを書かれてた奥先生って結構変っていう形で、まだ男の子、娘とか男の子って言葉がない頃に女の子にしか見えないっていうような男の子を書いて僕たちの心をかっさらっていた作家さんだったんですよ。で短編見ると非常にエッジの効いた、やはりSF 的なニュアンスのものを書かれている作家さんだったので、あ、やっぱりこういうものがコアにある人なんだっていうのでもワクワクワクワクしますね。その正義とは何ぞえ、はい、生きるとは何ぞえみたいなところに行くところが、いや奥節が来ましたねっていうのがキューンでしたね。
そうですね、
うん、
興味学園生活ばかりを扱ってるアニメが多いんですけど、
うん、
58歳男性のもう切ない感じの、
切ないですね、
もう家族からの見放されっぷりというかね、
本当そうです、
ね、誰からも求められてない感じっていうのがたまんなかった
さ、たまんな、もう見てて
つらかった、したたまれない自分の姿を見ている
の本当、いや本当そうなんですよ、うん、
そうですね、この犬屋敷っていうのは主人公の名字ではあるんですけど、うん、本当にずっとなんか言いたいんだけどずっと我慢してるみたいな顔をしてるんですよね、主人公が。電車の中で若者
の、まあ、で出会うホームレスの男の人とかさ、
はい、ああありましたね、
うん、いやまあそんなバカなっていうさぐらいなんだけど、ベタベタに正義をやってくれるから、ね、はい、そっからじゃあどうなるのかっていう話の転がり方もちょっと楽しみですね。
楽しみでしたね、うん、だから本当におじいちゃんが力を入れて手に入れて解決していくものかなと思ったら、もう一人事故に巻き込まれてしまう、はい、その少年の方がとんでもなくなるんでっていうところで、うわこれ見せる引きつけるでしたね。
ちょっと見てて鳥肌立ちましたね。
あの味みたいな展開になるのかな。
やばいですね。ね、超絶バトルですよ。
はい、以上が1位の犬屋敷、はい、そしてもう一つ少女週末旅行、うん、こちらはどんな作品なのか国さん紹介をお願いします。
これはですね、あの廃墟になっている巨大な町を軍服姿の女の子2人がどうも旅をしているというところからもう始まるんですよ。だからほとんど情報がありません、うん、
ただじゃあメールをいただいてるので、はい、ちょっと紹介したいと思います。東京都男性エピーロさん、私の今季一押し少女週末旅行、内容はタイトル通りで戦争が終わり人がいなくなった週末世界をチトとユーリの2人がケッテンクラートに乗って旅をします。ミリタリー関連には疎いのですがケッテンクラートは可愛いです。上にも下にも無限に続いているかのような階層式の巨大都市、爆撃機や戦車や砲弾や、機関銃がその辺りに散乱しているディストピア、そんな世界でゆゆしきのようなゆるいキャラクターデザインの少女2人がふわふわした調子で会話を交わしています。ここまででもう十分魅力的な作品ですが、2人の会話には彼女たちが生きる殺伐とした世界が反映されています。特に空腹と寒さの描写は頻繁に挿入され、彼女たちは実に美味しそうに缶詰のスープを飲みレーションを食べ、久しぶりにお風呂に入るシーンでも恍惚とした表情を見せます。第1話で最も心惹かれたシーンでもそういった世界観が反映されていました。なんで戦争するの、食べ物を残してくれてたらいいのにというユーリは常に銃を持ち、一方その質問に3人いるのに2人分しか食べ物がない、そういう時に武器を取って戦う、それが戦争だという身も蓋もない本質を返すチトは、逆に私は武器はいらないと言います。運よくレーションを見つけた2人は一苦労仲良く分かり合いますが5本入り、ユーリは最後の1本を2つに分けようとするチトの手元からそれを取り上げて銃を向けます。私も武器を持つべきだったとチトが言うと、ユーリは最後の1本を食べてしまいました。このあとチトが馬乗りになりユーリを叩いて終了。最初から最後まで冗談なのですが、いささかがシャレがきつい。彼女たちがまさしく戦争孤児であることを思い知らされます。上記のシーンを含め説明が少なく行間の多い会話で作品が構成されていますが、理性の薄皮を剥がしたところにある生々しい人間性のようなものがその行間に映し出されているようで、少し落語に似ている印象を受けました。第2話以降でも人間の無意識化の心理がふとしたやり取りに含まれており、この作品は SF や萌え作品であると同時に文学作品ではないかと思います。特に第1話はそれだけで独立した作品として成立する映像ですので、未見の方は第1話だけでもご覧になってはいかがでしょうか、ということでいただいております。補足をあったらお願いします。
でも、まあ、まさにその通りですよね。だからあんまりこの少女週末旅行というふうにあるので、基本的に間違ってはいないんですよ。女の子が旅をしているんですけど、その旅をしている場所はどこなのか、目的は何なのか、まあ、目的はよく分かりませんけど、どうも戦争があった後のところをこれ何なのかねって言いつつ歩いているので、ある意味こう戦争をこう皮肉ってる部分もあるんですよね、という意味でも面白いと思いましたし、その中で日常って何なのか、日常系でもあるんですよこれ多分、うん、その意味での面白い切り口ですよね、というふうには思いましたね。
ギャップがすごいですよね、うん、あんな可愛い絵柄で あんな世界観で生活してるんだっていうのがあったり、はい、まあ、それこそさっきメールにもありましたけど、うん、お風呂に入ってるシーンなんかは、はい、あ、戦争があった後なんだよなって思うぐらい、うん、絵がもう日常アニメのそれだったので、はい、うん、この作品ちょっと一筋縄じゃないぞっていう、うん、
そうだね、
ところが、で本当に人も たびたびあったりするって、この子たちだけが生き残ってるわけでもないし、
そうなんだよね。僕はやっぱりね、あのこの作品は落語だと思ったんです。多分立川男子ファンが作ってるアニメ
なんです。それはなぜ
男子師匠はまずあの落語とは飢えと寒さだって言ったのね。現代の人が落語を聞くときに最も忘れてしまうのは、江戸時代の人たちや、まあ、戦中戦後の人たちは飢えと寒さに苦しめられている。
なるほど。
その前提で それに対して文句を言わずに前向きに生きている人たち、で無駄に時間を過ごしているという、まずそこに価値があるということ、あとは業の肯定ですよね。やはり食べたい、寝たい、まあ、お風呂入りたいもそうです。そういうものを、まあ、肯定している。あとはイリュージョンっていうことをよく言ってるんですけど、はい、人間の深層心理っていうものを、日常の会話に浮き上げらせるのが、まあ、落語なので、はい、僕はこのユーリとチトっていうのは、ハッツァンとクマさんの女人化だと思います、ね、なので男子ファンが見るべきアニメと勝手に思ってます。まあちょっと不思議な系統の作品
ですよね。
これもやっぱ SF 的ですけれども、
その辺がだから陰惨なところは全然ないんですけども、見れば見るほど、考えれば考えるほど、これもこれで陰惨だよなっていうふうに思わせてくれる、やはりこれも優れた SF 作品なんだと思います、
ね、あの銃を向けたところって本当に分かりやすかったですよね、うん、5本切りを分けようとしたら銃向ける、うん、もう1話ではっきりと、あ、うん、これってもうそういう作品なんだ、うん、すぐ分かるやつです
というわけで、意外と我々は上位は SF 作品が占めたと。
そう、
まさか首位がだからもうおじさん主人公かと、ノイタミナ作品が1位に来るっていうのもなかなか
なかったですね。
過去なかったですけども、1位期待値ランキングで42ポイント犬屋敷 少女週末旅行、3位40ポイント紐と埋まるちゃん R、 4位宝石の国38ポイント、5位37ポイント魔法使いの嫁と昨日の旅、うん、7位36ポイントクジラの子らは砂上に歌う、8位35ポイント僕の彼女が真面目すぎるショビッチな件、うん、9位28ポイント裏腹、10位、5作品26ポイントおそ松さん結界戦線&ビヨンド王様ゲームインフィニティフォース、15位23ポイント同率ネット中のすすめほおずきの冷徹、17位19ポイント同率3月のライオンとブレンド S、 19位、15ポイントイービルオアライブ、20位14ポイント同率通過ラブコメ、という作品でございました。
なるほど。
まだまだね、はい、1人だけ入れてる作品っていうのがあると思いますが、おかわり1作品だけ紹介するとしたら何、まずは足止先生。
難しいですけど、僕はネト中のすすめが好きなんですよね、
はい、
ちょっとなんかドラマを見てるようなって言い方だと変かもしれないですけど、まあ、その思うことがあって会社を辞めた30歳の OL さんがネットゲームの男としてプレイしてるネットゲームの中で女の子のキャラに出会って、ちょっとまあちょっと好きになっちゃうみたいなのがあるんですけど、実はその女の子を操作してる人はエリートサラリーマンの男っていう、ちょっとネットの中と現実で性別が逆転してる人たちのちょっと恋愛模様みたいなのとかは、
ただまあ羨ましいですけど
ね。羨ましいです
ね。国さん、
そうですね、僕なんでしょうかね。あ、1位が少女週末旅行だったんで、はい、これもちょっと通過。
あ、
これはね、旅行じゃなくてバイクに乗ってる女の子。
そうですね、
バイクも2人乗り あのバイクでレースをしているっていう、はい、まあ、これだから部活もんに近いんだと思います、
はい、
でもまあレースをしている子たちがみんな高校生の女の子たちっていう意味では、まあだからいわゆる萌えアニメロジックの鉄板ものでしょう。
いや、
そう、だこれでも面白いなと、どういう風にこれどうするんだと思ったら、レースをしなきゃいけないわけですよ、
はい、
その場所とかどういう風にクリアするのかと思ったら、設定がですね、あれは三宅島でしたっけ、島がもうとっくになっていて、レースして自由だと、だからみんな乗っていいんだという設定になってるんですよ。でそこがね、レースをするのがもう名物になっているっていう、もうお話が、いやこれよくできてますねっていうので見てしまいましたね、う
ん、まあ、バイブ好きも
多分、
はい、ここはじゃあ、まあ、いいや、ね、王様ゲーム、
あー面白いですね、
またこの手のね、はい、無駄に残酷なことさせるやつかみたいな
殺し合いゲームです、
ね、はいはい、またそのパターンもいいよと思ってたんですけど、はい、 意外と面白い。
宮野さんだからじゃないの。
いやだからこれね、いや宮野の無駄遣いなんじゃねえかと
思いますわな。
意外と作画もそんな頑張ってるわけじゃないし、どうなんだと、うん、だけど見れちゃうんだよね。
この作品すごいなと思ったのが、原作からちょっと構成を変えてやってるんですよ。原作だとあの主人公はあの前の学校で、で次の作関数では次の学校で言ってるんですけど、今回のアニメだとあのもう 2個目の学校が始まってるんです
よ。
転校先の学校から
考えたなと思いましたね。
やっぱりあのね、皆さんで殺し合いをしてもらいますっていう映画ありましたけど、
バトルロワイヤル、
その普通だったらやっぱ主人公は最初にこのゲームを参加してて、うん、で参加していくうちに例えばワンクールで言えば6話7話ぐらいのリピーターの存在を知るっていうのは王道パターンですよね、うん、なのに、うん、今回はクラスの中でたった一人だけいるリピーターを主人公にしてるっていうので、うん、すげえトリッキーな構成になってるんですよね、うん、
クラスメイト全員はその、まあ、王様と呼ばれる変なやつからのメールに、うん、なんだこれいたずらかよって笑ってるんですけど、主人公一人だけがこのメールに気合わせを書いてる、うん、なぜかというと実は前にいた学校でもこんなメールがあって、うん、前の学校にいたクラスメイトは全員死んでるんだっていうところから始まって、うんうん、
あとこの主人公に思いを寄せる女子高生がいるんですけど、はい、ひたすらエロいです
エロいな、
積極的すぎてエロいです、そんなバカなっていう、うん、そこでそんなバカなって思わせるのかっていう、ちょっとよく分かんなかったんですけど、でもまあちょっと面白い作品だったなということで、王様ゲームご紹介いたします。じゃあこの後は、はい、リスナーの皆さんの意見も聞いてみたいと思います、はい。
熱文字、
はい、じゃあ我々の順位も出たわけなんですけれども、はいはい、2017年10月からのアニメ新番組割と見てみた件ということで、はい、まあ、リスナー代表のエピロキシアがですね、まあ、ツイッターで呼びかけて、はい、まあ、割とこう熱文字リスナーたちで割とたくさん見てる人たちで期待値ランキングをつけてくれた結果を報告してくれておりますので紹介したいと思います。編集部の皆様、新前件お疲れ様でございます。
お疲れ様です。
新前件のリスナー版新番組割と見てみた件、通称割見ての結果をご報告いたします。今回から通常版と特別版を用意しました。
どういうこと？
ブルーレイボックスじゃない
の？でしょう特典がつくんでしょうか。
通常版は前回までと同様10作品以上視聴した方に5位まで投票していただきました、うん、あ10かで、特別版は新前件とほぼ同じスタンス、
うわ
40作品以上視聴した方に20位まで投票していただきました。これはもうガチ系ですね、う
ん、あなるほど、
がいると、
うん、
で今回で3回目ですが、通常版が47名、特別版が15名の計62名に参加いただき、前回の54名を上回ることができました。
すごいね、特別版でも15人も。
いつの間にそんな募集してたんでしょう、
そんな物好きが。
女性の参加者は通常版で約3割、うん、特別版では2割でした、うん、投票いただいた皆さんありがとうございます。集計方法は通常版が1位5点、5位が1点、特別版は我々と一緒、1位20点、うん、20位が1点という配点です。作品ごとに合計点を算出しランキングを作成しました。秋クールの作品はアニポタを参考にすると57作品、私は49作品視聴し特別版に参加しました、まあ、つまり NHK とかね、うん、あのでやってるショートアニメは見なかったのかな、はい、ちなみに特別版の5位までは通常版に組み込んで集計しています。というわけで通常版は62名、すべての人が1位をつけた場合、つまり満点は310点、また順位にかかわらず票を入れた人数を得票数として併記します、うん、相変わらず良作が多く個人的には票が割れそうな印象でしたが、結果は以下の通りということで、うん、リスナー順位的にはですね、1位からいっていきましょうか、
はい、
1位がやっぱ最も多く32票入って123点、宝石の国、うん、
あ
もう、はい、そうなんだ、
なるほど、
2位83点、28票、魔法使いの嫁、3位24票で80点、少女週末旅行、 4位が25票で、74点、キノの旅、うん、5位が16票56点でジャストビコーズ、あー6位18票55点でクジラの子らは砂上に歌う、うん、7位15票51点結界戦線&ビヨンド、うん、8位15票44点インフィニティフォース入りましたね。あ9位12票35点ネト中のすすめ、10位11票34点ひもとうまるちゃん R、うん、以下11位がブレンド S、 12位12対戦、13位犬屋敷、14位直撃の相馬三の皿、15位この花来たんとお酒は夫婦になってから、17位が3月のライオン第2シリーズ、18位が僕の彼女が真面目すぎるショビッチな剣、19位が妹さえいればいいと宝石の冷徹の第2期でございました。宝石の国が圧勝。
なるほど。
前回前々回の1位作品を今回の人数で補正すると掛け狂いが101点、正解する角が120点なので、正解する角の時も2位にダブルスコア近い点数ですが、今回も相当1位が引き離していると。つまり宝石の国の、まあ、期待値が非常に高いということですかね。人気作や大作がひしめく中、ネト中のすすめが9位にランクインしたことが個人的には嬉しかった、うん、とにかく野戸真美子さん演じる森岡森子が可愛くてたまらないと、特別男女別で特筆すべきはジャストビコーズが男性票では4位なのに対して女性では19位、男性人気に偏っていたと。シリアス路線の恋愛作品で性別に関わらず楽しめそうな印象ですが、このあたりは女性の意見を聞いてみたいと、うん、特別版ランキングも以下に載せておきます、特別版は通常版と違い我々と同じ条件40作品以上の視聴のランキングなので、まあ、信用度が高いです、うん、その人たちの、最終的な順位、
うん、
1位が、魔法使いの嫁、
お、
うん、2位が昨日の旅、うん、3位少女週末旅行、4位ブレンド S、 5位ジャストビコーズ、6位宝石の国、低いね、7位12対戦、8位3月のライオン、9位ネット中のすすめ、10位うまるちゃん、11位がインフィニティフォースと結界戦線&ビヨンド、13位がクジラの子らは砂上に歌う、14位がこの花来た、15位アニメ語りず、16位犬屋敷、17位妹さえいればいい、18位お酒は夫婦になってから、19位直撃の相馬さんの皿、20位通過。犬屋敷期待値低いな、みんな
低いね、
俺ら1位になっちゃったね、1位になっちゃったね、
なるほどな、
というわけで前回の割引ってもう踏まえてうんたらかんたらですけれども、うん、いただいたコメントの一部を独断と偏見で編集し補足、うん、コメントをじゃあ読み上げます、
はい、
活劇刀剣乱舞純粋にアクションアニメとして面白かった、野戦の雰囲気は最高にかっこいい、サイド M、 これまでのアイマスアニメの良さを引き継ぎつつ全体的にキャラが大人な分落ち着いて見れる、うん、宝石の国のユークレースに野戸真美子さんをキャスティングしてくださり本当にありがとうございますという誠意を持って前は望んでおります、これは野戸真美子ファン
です、そういうことですね
宝石の国、この花来たん綺麗だな、可愛いな、不思議だなと思ってずっと見ていられる、宝石の国の全キャラにフェチを感じる、宗教上の理由でファイアボールユーモラスが1位ですハーレムものがわからないと思い UQ ホルダーを勉強しています、1話目の前半でやはりハーレムものだなと思いきや後半はバトル、2話目でヒロイン登場しやっぱハーレムかなと思えば男かい、おっさん脳みそグラグラです40作品視聴しましたが後半は完全に消化するだけの作業になっていました、他視聴した20本ほどのうち半分以上が2期目もしくは原作既読でした、もはや期待値とは何なのか分からなくなってきました、他タツノコアベンジャーズとも言うべきインフィニティフォースは異彩を放っているのではないでしょうか、なんといってもキャラ造形がエロくていい、インフィニティフォース、私たちも割と、ねはい、10位同率でしたけれども、はいね、まあ、以上どうでしたでしょうか、
そうですね、僕たちジャストビーコーズに入れてないんですね、
入れてない ね、
なかな
かジャストビーコーズ、
ね、点は入れてますね、
7ポイント、
ね
はい、でも
ね、
確かに SF 今回 SF にすごい偏ってるじゃないですか、はい、なんか票が
僕らのあんまり参考にしないでいただきたいです、あくまで漏れを防ぐための順位ですからね、うんうん、
今期の我々はちょっと SF 脳になってたからちょっと入れなかったのかなっていう、
犬屋敷、少女週末旅行、宝石の国、魔法使いの嫁、金の旅、クジラの子、 で裏腹でしょ。だからいわゆるよく見てるアニメ、うまるちゃん、うん、僕の感想は真面目すぎるしょびっち
いや、すごいな
そういうことですよね。
ちょっとリアル系というか、はい、ね、恋愛ものとしては、う
ん、で、結界戦線、王様ゲーム、インフィニティフォースとか入ってるから、よそ松さんが、そうだね、そんな感じです。
あー、なるほど。
だからあれだよね、あのリスナーのみんなの入りはあの、トップ10に入ってなかったよ、12対戦、2勝1勝なんだ、うん、入ってるんだけど、我々のあれでは、だから王様ゲームの方が入ってる、
そうだね、
非常にこれは面白い形だよね、うん、言われてみると分かるんだけど。
この花キタンとかも目の保養になるんだよね、はい、だ結局このパターンって山のすすめの方が強いから、
まあ、多分そういうこと、それもあるんだよ、そのタイミングもあるんだと思いますよ、うん、
妖怪か
どうか、だからジャストビコーズなんかももっと来てもいいかなと思うけど、これ多分ねやっぱ月が綺麗な後だから、うん、
ああありましたね、
こ、まあこういうことでしょっていうのは多分あの例えばインフィニティフォースだとかバトルモンとか十二対戦みたいなもので、またこういうのかってやっぱちょっとニュアンス違うんだよね。恋愛はもうさっきたくさんもうたっぷりいいもの見たから、ちょっと今もういいやってなると、こうなんかアクションの方に寄っていくとかっていうタイミングもあるような気もするんだよな、
まあ、恋と嘘もあったから、
ね、うん、
ありましたね。
ちょっと真剣に見すぎて疲れたから笑いのが上に来るとか、そういうのも当然あるでしょこれ。
いや、ショビッチ超面白いわ。
ちょっと迷わんね。
癒されるわ。オタクの夢だわ。
お見合い相手も俺面白い。
うん、そうだね。
あの多分ね、これ笑ってみるのかガチで見てるのか分かりませんけど、僕はもう笑ってしまいます。
うん、
もうテンプレートがずーっと続いてるっていう話なんですけど、大爆笑ですけどね。
熱持ち的にはウェイクアップガーズのうの字も1ミリも出てこないけど
そうだ、ラブライブも入ってなかったぞ熱持ち。
一応ね12ポイント入って
た、入ったか、
はい、
どちらも2期、2期っちゃ2期
そうなんですかね。
僕はウェイクアップガールズは2期とはあんまり言いたくないっていう感想しか言いたくない、うん、あんまりそれしか言いたくないですね。
なるほど、ね、アイドルのあれもな、だドリーフェイスなんか見ると面白いっちゃ面白いんだけどね、期待値っていうのになるとまたちょっと違うかな、
まあでもこれ聞いて、うん、トータルで聞いていただいて、なんかこのタイトルよく聞くし、でも僕まだ見てないわっていうやつを見ていただければと、
はい、
思いますんでね、うん、ぜひ参考にしていただければと思います。エピーローさん、そして参加してくださった62名の熱文字記者たち、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけでね、今回もたくさん見てね、
もう一つ
どうです、まあ、1ヶ月後またどうなってるかね、
はい、そうですね、
早いよね。だってもう2018年の新版の情報出てるわけでしょ、はい
そうですね、
この期待値ランキングってまた あんまりアニメシーンを反映しないから、
しないよね。
そうですね、
だいたい僕らが10位前後に上げてるやつっていうのが、うん、いわゆるそのブーム作るアニメになりがちですよ、
ね、
うん、多分ね、
獣フレンズとか
もそうだけど、あ、そうだよね、
だいたい20ポイントから30ポイント前後っていうのがまあセロンなのかな、うんうん、
アニメ語り図の中にもありましたけど、ね、3話切りっていう文化がありますからね。
そうそうそうそう、
アニメオタク
よくないよ、本当に、
本当に、
でも最後まで見てください、
はい、見てください、
というわけでコンクールもね、たくさん作ってるアニメのスタッフの皆さん、お疲れ様です。
ありがとうございました。
なるほど、まあ、魔法使いの嫁合い